今から箴言23章12節から25節より、両親を大いに楽しませる子供と題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。素晴らしい歌のプレゼント、本当に感謝です。今日先ほど歌いました賛美歌の510番、ちょっと歌詞を味わいたいと思いますから、一節移していただけますか。賛美歌には聖歌にも意味がありますね。三節な、三つの場合ですと序論本論結論というふうな3つの展開になります。で、4節の場合は起承転結というのが基本的なセオリーになりますね。起承転結は起き上がり、起ですね。で、それを受けて承転は転ん で最後は結んで展開して、あとは最後は結びになっていく。起承転結というのが4つの場合のこの歌詞の持っている意味ですね。まあ、そんなことがこの510番にも当てはまっていると思います。日本の言葉とかね、持っている美しさ、その中にあふれている内容というのは非常に数少ない言葉の中にいろんな思いを込めているのが日本語ですね。英語だとか他の国の言葉っていうのはものすごい語彙、単語が多くて、言葉が多くて内容がいっぱい豊かなんです。日本語の場合は非常にポエム、詩的で行間に思いが込められている。だから五七五の文化で俳句の文化ですね。短い言葉のいろんな思いが込められているというのは日本語の持っている特徴ですよね。で、そんなことが賛美歌の中にあるので、日本語がよくわからない、日本語が豊かでなくて外来語の方が入ってきたり、今の若者の言葉になっていくと、そういう美しい文化をなかなか受け継いでいけない。で、それをやっぱり教会というところは世代を超えて受け継いでいく、非常に数少ない素晴らしい場所だと思います。だからもう今風の若いこの音楽に60超えるとついていけないんですよ。で、同じことがもう若い人たちは古い音楽聴いたらついていけない、文化の問題なんです。同じ国、同じ時代に住んでいても違う文化の中に住んでいるから、自分だけの自分に合う文化でみんな生きているんですね。だけど教会というところは神の家族ですから、時代や世代を超えて一緒に住んでいる、そしてそれを分かち合うことができるということが言えると思います。だから若者は年配の方々の文化をしっかり受け継いでいくという努力がいると思うし、年配の人は若い人のこのそういう文化をしっかり理解して受け止めていくという、この両方がいるかなと思いますね。で、まあ、そんなことを少し前置きとして申し上げて、幻の影を置いて浮世にさまよいというのはどんな意味かなというと、世の中にいっぱい夢を持って、足を腰を持って幻を抱いての若者はこの生きていくんです。それはいいことですが、浮世にさまよいという社会の中でなかなか思うようにならない、自分の願いが思うようにならない。で、移ろう花というのは、花というのはこの世の喜び、楽しみ、いろんなこのいいことですね、いいと思われること、ああしたい、こうしたい、ああなりたい、こうなりたい。で、そんな、まあ、芸術もスポーツもいろんな意味でそういう楽しみ事、快楽も含めて、そういうああしたい、こうしたいという、そういうに誘われていって、しかもそれがだんだん影が薄れていく。そしてそういう気がついたら年を取っていってしまって、ああ自分は何をしていたかなという人生、何が何だかわからない、そういう人生の儚さを歌っているんです。これが 起き上がりですね。人生とはこういう儚い、いろんなことを楽しみを持って頑張ってるけど、結局は儚いなということを言ってる。で、こういうことがだんだん分かってくると大人に近づいてるってことになる。で、春は軒の雨、秋は庭の露っていうのは、次の母は涙乾くまなくて、お母さんの涙がこの、昼も夜も、それから月日で言うと一年中ですね、春は春雨、あるいはこのさみだれとかね、五月の雨、春は春の、春雨じゃ濡れていこうという雨がある。で、冬、秋は秋で雨というよりはこの梅雨が静かに毎朝草花をこう葉っぱを濡らしている、あの静かに降りている梅雨のように、お母さんの涙というのはもう乾く間がないんだということを美しく表現しているわけです。で、そんな風に涙の祈りをお母さんはしてくれているんですよということで、クリスチャンのお母さんであってもなくても母の祈り、祈り心っていうのはね、我が子のためにそういう涙がもうずっと一年中この幼い時からずっとこの子供のために家族のために捧げられているんですよという、これが立ち上がりの一節ですね。そう思って歌うととてもいいでしょ。幼くて罪を知らず胸に枕してというのは、罪がないっていう、そういうことを言ってないんです。幼い時から罪はあるんですね、聖書は言っている。今日もそういう話しますが、でも罪を、ある罪なのに罪があることも気づかないでっていうのが幼さなんですね。そして、あどけなく可愛く素直でお母さんの胸にすやすやと眠っている。で、時々むずかってお腹がすいたとか眠いとかね、どっか体の調子が悪いとか、ああしたいこうしたいという、そういうむずかってはお母さんをだだこねて困らせて、で、お母さんにあやされて手に揺られていた、そのあどけない素直だった昔の日を忘れていませんかという、こう言ったんです。おめえなんかいるか、うっせえ、ダサい、こんな家なんで産んだと言って、そういう世代がかっこいいと思ってたら大間違いだと、こういう話なんですね。で、そんな難しい年頃になってきている子どもたちに、母は軒の雨、母は春は軒の雨、秋は庭の梅雨、母は涙乾くもなく祈ると知らせ。で、三節は、我が母の頼む神の、このお母さんクリスチャンだとすれば、神様に頼って信頼して、そしていつも神様に寄りすがって祈っている。そのお母さんの信じている神様の身元に、あなたも来ませんかというんだから、まだクリスチャンになってない、お母さんと同じ神様を信じていない子供に対するお母さんの祈りなんですね。小さい時はイエス様を信じていたけど、やがて世の中のいろんなことに誘われて、教会から遠ざかったり、聖書の神様から遠ざかったり、そんな年頃を迎えていく時に、お母さんはもう本当に涙を流しながらいつも、神様のところへ帰ってほしいと、小鳥が巣に 毎晩帰っていくように、もう奇数本能があって帰っていくように、もうそれが自然ですよね。で、そんな風に心安らかに受け止めてくださる母の懐に、そして神様の身元に帰るように、母の涙は今日も続い、涙の祈りは今日も続いています。4節。長ために祈る派の、これが、そんな風に展開した後、4節は結びに入りますね。そうやってずっと祈り続けてくれているお母さんが、いつまで生きているだろうか。いつまで世にあるか。いつまでもあると思うな、親とかね。という、で、気がついた時に、もう、遅いというね、気がついた時には親はもうこの世を去っているとかね、そういうことがありますが、お母さんがこの死んでしまう前に、とはに自分がね、こんなに祈ってくれて涙してくれて神様のもとへ帰るように、幸せに生きていけるように、正しく生きるように願ってくれた それを自分はお母さんの願いに応えないままにお母さんが死んでしまったら、もうどんなに後悔しても後悔しきれない、そういう日が来ない前に、お母さんが生きている間に母の祈りに応えていこうではありませんかというのはこの歌の中に込められている。とく早く神に帰れ、こういう思いを込めて、その我が子のためでなく教会の信徒の方は、長老さん、執事さんや信徒の年配の方々は、自分の子供だけじゃなくて教会の家族の子供たちのためにも祈り続けて、この世の若者のために祈り続けている、とそういうことでしょうかね。で、だから起承転結、この賛美そのものが説教なんですね。もう今日これで終わってもいいっていうぐらい賛美の中に、だからアーメン、本当です、真心です、そういうことじゃないでしょうかね、うん、一節だけ歌いましょうか。総学者慌てますね。しんみりと歌詞を味わいながら、そして自分のお母さんを思い出しながら、もうとっくに亡くなられた母も思い浮かべながら歌いましょうね。そしてお父さんもね。
幻の影を彷徨い、うつろ花に誘われゆく、長身の儚さ、春はの木の雨、秋は庭の露、母は涙乾く間なく祈る年。
やっぱり二節歌いましょう。
幼くて罪を知らず、胸には暮らして、手は手に揺られし、昔忘れしか、春はの木の雨、秋は庭の露、母は涙乾く間なく祈る。
四節。
長ために祈る、いつまで世にあらん、永遠に来ゆる日の子神に帰れ、春はの木の雨、秋は庭の露、母は涙乾く間なく祈る年、知らずやん、アーメン。
この間8日の日に、上京しました。今回新幹線で行きました。で、昼過ぎに赤穂線で、 行って、のぞみで、夕方4時過ぎに東京に着いて、5時お茶の水で、新しく東京キリスト教大学福祉専攻の開設記念式典で祝賀会と記念講演会があった。私は祝賀会の冒頭の挨拶をしないといけない。で、赤穂線が動かない。で、人身事故が あそこでありましたよね。中潮であって、赤穂線が煽り送って動かない。で、私は一瞬どうしようかと思いました。タクシーで行くしかないかなと思っていたら、同じような人がいらっしゃって、まあ、会社の偉い方とお供の方のようでしたが、じゃあ岡山へタクシーで行きますわという話で、ご一緒させてもらっていいですかと会社として声かけたら、どうぞどうぞと言って3人でタクシーに乗り込みました。で、行く途中でお話をが少し弾んでいったんですが、まあ、その方はどうも会社の社長さんらしくて、中国にこの月の半分は行っていて、新しく工場を中国に進出したんだという話でした。まあ、失礼ながらお尋ねしたら、お金津の社長さんだったんですね。で、なかなかお話聞いたら頑熟のある前向きな意欲的な若手の社長さんだなと思いました。30年になるそうですね。で、そこでおっしゃったことが、中国に月のうち半分住んでると、若い人、中国の若い人を見ていると非常にカルチャーショックを受けるというんですね。どんなカルチャーショックかというとね、親孝行だというんです。生活まだまだ貧しい、で、少ない給料だけど、もうそんな中で、まあ、家庭のために食費や家族のためにもらってる数少ない給料からどんどん家に入れて、家の生活の足しにしてるって、それは普通だというんですね。で、ところが日本に帰ってみると、日本の若者はもう自分の小遣いとファッションと車にお金使って、親のためには家には入れてない。まあ、この中ではそうでない人もいるかもしれませんけどね、まあ、こういうことを思うと本当にカルチャーショック感じる。で、それはどういうことかというと、東南アジアのどの国、韓国に行っても他の国に行ってもそうだというんです。中国と一緒で、日本だけがなぜかそうではない、こういうことをおっしゃって、まあ、宗教の違いなのか文化の違いなのか、どうしたもんだろうかという話をなさっていて、日本もかつてはそうじゃなかったです、東南アジアの国と同じようだったですねと。で、これから日本の国はどうなっていくんでしょうかねという話をしたんですね。日本にだけいて、日本の若い世代を見てるとそれだけかなと思うけど、一体どこから来てるんだろうか。戦後の教育、家庭の在り方、社会的風潮、いろんなことが背景にあると思いますが、聖書の文化はどうか、そのことを思わずにはおれません。で、今日は両親を大いに楽しませる子供という題でお話をしますが、説教のアウトラインでいきまして、最初はですね、父なき母なき時代ということを申し上げています。今はこういうことがで一言で言える時代ではないだろうか、父なき母なき友なき時代ではないだろうか、まあ、お父さんとしての性質、お母さんとしての性質、父性も母性も失われていないだろうか。カウンセラーはそういうことをよく感じるようですね。あるカウンセラーがね、子供の問題行動で悩んで相談に来た母親に聞いたそうです。ご主人はお子さんのことをどう考えておられますか。主人は子供のことをお前に任せると言って逃げてしまう、そういう方が実に多い。で、問題が悪くなっていくとお前のせいだとなる。お父さんが絶対言っちゃいけない言葉の中に、奥さんに言っちゃいけない中で、お前のせいでという言葉が言っちゃいけないことですね。独身の青年は、男性は覚えていてください。結婚したらお前のせいでというのは言うなっていう。お母さんにね、カウンセラーが、お子さんはあなたにどんなことを言いますかとよく言う言葉あって、うるさい、あの時に何なんて言われたと反発されるという、そういうことが結構多い。 でお母さんというのは多少うるさくなるのが普通なんですが、でも過干渉、期待過剰で子供の自立を妨げてしまって、せっかくのお母さんの優しさが伝わりにくい、ああなってほしい、こうなってほしいの口うるさく言ってると、お母さんの持ってる優しさが伝わりにくいと怖いんです。で、どんなにあなたのことをこんなに思ってるのにと言っても伝わらない、どんなに愛してると言っても分かりにくい、子供にとって分かりにくい愛だと、こういうんです。まあそんな意味で今は父なき母なき時代というのがこういう日本の中で言われるのではないだろうか。で、もともとお父さんとお母さんの本来的な姿はどうかというのは、クリスチャンで、で同時に、まあ、あの哲学者で著述家のこのボベという方がいらっしゃいます。チューリー大学にヨーロッパ最初の結婚学講座を開設した方です。その書かれた5本の中にこんな言葉があります。母親というものは子供にとって何と言ってもまず第一に自分を守ってくれる安全なところを意味しています。先ほど答えました、むずかり手は手に揺られして、安全なゆりかごのようなところ、母親の保護は種子、種がそこで芽生えて最初の根を張る土壌、土です。しかしワカメは天に向かって伸びていくのであって、それは決して妨げられてはなりません。このように土の外へ外へと伸びていくときに、子供にまず必要なのは方向指示です。この方向指示が父親の役目です。太陽が出る、その太陽の出る方へ伸びていく、これがね、お父さんの役目。お母さんは保護、お父さんは方向を指し示す。言ってみればお母さんは港、お父さんは光、こういう役割を果たす。それが父と母の本来的な姿ではないだろうか。これはもう聖書によっても言うまでもないと思います。で、今日3つ目のお話にお話を進めて、いよいよ聖書のお話へと進めていきたいと思いますが、親は知恵のある正しいもの、そういう子供のこの親であるとき幸せになるということです。で、この神殿というのはですね、今日開きませんが、一章の一節から四節に、若い者に知識と資料を得させるために書いたとあります。が、神言全体は若者の教育のために書かれている神様の教訓集だということでしょう。知恵の言葉ですね。で、ここでこの九章の十節というところをちょっと紹介しましたが、メモしてありますか。聞いてください。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。知恵っていうのはどこから来るかっていうね、理想の子供は知恵と正しさを持ってるっていうのが今日の23章の24節25節なんです。この知恵と正しさを持っている、その知恵はどこから来るかというと、9章の10節、主を恐れることは知恵の始め、神様を恐れかしこむことが正しさの源だ、知恵の源だと。神様は知恵そのものだし、正しいお方です。で、子供たちがどんどん成長して大人になっていくときに、模範はどこにあるかというと、この知恵と正しさの源である神様に見習っていくということですね。これを否定してしまっているのが今の日本の戦後の社会じゃないでしょうかね。ここでこの子供がね、正しい子供、そして正しい人ですね、知恵のある人となっていくのにはね、三つのことをしないといけないですね。一つはね、他人に従わない、これ大事なこと。自我に従わない。三つ目にね、神様に従う。従ってはいけないものが二つ、従わなければならないものが一つ。 これがね、正しく知恵のある人だというんです。このことをもうちょっと説明するとね、他人に従っちゃいけないっていうのはね、不は雷道で、みんながやってるからといってついていくなっていうんですよ。人気があるから、みんながとてもこの賛成しているから、それでわーっとついていくなという、こういう話なんですね。スカンディナビア半島にですね、2、3年ごとに奇妙な自然現象が起こるっていうんです。ネズミの群れがね、大群を出してブワーッと港の崖の方に行くとね、その下はね、海なんです。で、どんどんどんどん押しかけていくんですが、最先頭のネズミがね、ダイビングしちゃうんです。飛び込むんです。そうすると後から行くネズミが止まるかと思いきや、そのまま突っ走って全部なだれて落ちて死んでしまう。それが 2,3 年おきに起きるっていうんですね。で、考えることもしないで、お互いのすること、みんながすることに従って滅びへ向かっているということは、なんと愚かしいことか。赤信号をみんなで渡れば怖くない、そういう群衆心理が他人に従うということなんです。世論世論と言っているのが、果たして正しいのかどうかということですね。今世論の支持は福田内閣だめで、自民党落ちて、民主党は同じように落ちていたのが今ぐっと上がってますよね。で、世論で小沢さんの支持はなぜか上がらないとかね。で、こういう世論というのは、新聞はマスメディアが通じますか、通じますが、そういう世論を作っているのはマスメディアじゃないのかと思ったりします。マスコミ、新聞に書いてあるから、テレビで言ってるから、世論で言ってるから正しいかどうかと自分で考えろっていう話なんですよ。考えないでみんなが言ってるのに飲み込まれている。小泉さんが今、後期高齢者75歳以上、この医療の問題2年前にあったんですよ。で、審議まだ十分でないのに強行採決したんですよ。審議十分やりました。今は審議は十分でなかったとか、説明2年間もしてなかったとか、申し訳ないとか言いながら絶対必要だと言ってる。で、これをやって、それを世論は小泉内閣任期で、もうものすごい人気で突っ走ったんですよ。それを受けて安倍さんは任期が落ちた。それを受け継いだ福田さんも落ちた。なのに小泉さんのやったことをこのままやろうか、修正しようか。で、そういう中で民主党が参院の方は過半数を占めた。で、ねじれ国会になった。ねじれ国会になってなかなかことが進まない。それは民意じゃないかと、世論じゃないかと。いろいろこじれてるから、今まで表に出てこなかったことが表に出てきて、国民が知る権利がちゃんと果たせるようになってるのに、民主党が責められてるわけでしょ。だから、みんなちゃんと考えてますかという話なんですよ、ちゃんと考えましょうって話なんですよ。自分で他人が言うことばっかりに聞いてなくって。博報堂生活総合研究所の研究役員の服部守久という方が、こんな調査結果を示しています。最近の調査によると、日本人の 86% は好き嫌いはともかく他人と同じように行動したがる。この自己抑制ブームは日本人の愚かな旅ネズミの図式なのでしょうか。ネズミと一緒だと。今に始まったことじゃないんですよ。神代の昔、三種の神器を天皇が持っていた。何か知ってますか？八田の鏡、それから草薙の剣ね、それから出てこない勾玉、三つ。このうちの草薙の剣っていうのは、草をさーっと切る名刀なんで、草薙の剣っていうのは、風が吹いてくると草がパーッとこう同じ方向へ向くでしょ。 日本人は草なびく民だって言うんです。同じ方向へぶわーっと昔からね行くんですよ。戦前は軍国日本で、あの戦争は正義の戦いだと言った。戦争に負けた途端民主主義だと言って変わったでしょ。今まだ憲法を変えようって言ってるでしょ。どんどんどんどん時代とともに右向け右行ったらバーッともう向き変えちゃうんです。自立してないんです。正しく知恵がある人っていうのはね、他人に従わないっていうことが必要なんです。自分の考えを自分なりの根拠に基づいてしっかり持つっていうことが大事なんですね。これ一つ。二つ目はね、自我に従わない。自我というのは自分のやりたいこと、自分の欲、自分の感性、自分の思い、自分なりにやりなさいと言っている文化がアメリカの文化なんです。で、一匹狼のように個人で行動しなさいという個人主義。どうなっているか。大勢の人が新しくエイズにかかり、麻薬中毒やアルコール依存症になっている。今その文化をもろに受けているのが日本じゃないですか。戦後の日本ですよ。東南アジアはそういう点に規制がかかり、イスラムはそれに歯止めをかけているから、日本の将来どうなるのかというのはそういうことじゃないですか。アメリカナイズされてるんです。アメリカのいいとこいっぱいあります。でも見習っちゃいけないこといっぱい受け継いでる。こういう自分のしたいようにある、私の勝手、私のしたいようにする、関係ねえ、これことはね、自我に従うということですよ。自分のやりたいようにある、これはいけないんですね。これ正しくない、聖書の教えです。じゃあ何に従ったらいいか、従うべきか。神に従いなさい。主を恐れることは知恵の始め。これこそが良心を大いに楽しませる人になっていく。これがね、大事なことなんです。そういう神様によって罪許され、愛され、変えられて、イエス様を心に迎え入れて、そして善を愛し悪を憎み、善悪を見分ける知恵を神の御言葉である聖書からいただいていることが、この23編でいうところの、3章でいうところの知恵のある正しい子供になっていくことだし、そういう子を持つ父と母は幸いだというんです。じゃあ最後の4つ目のポイントです。知恵のある正しい子供を育てていくためにどうしたらいいかということで、3つのことを挙げています。邪魔するものがあるんですね。何が邪魔しているのか、障害を知る必要があります。箴言22章の15節というところを見ていきますと、今日の聖書の箇所のちょっと前、22の15、愚かさは子供の心につながれている、懲らしめの杖がこれを断ち切る。この言葉があるんですけどね、一つはね、親である私たち自身が愚かで罪深く、今お話したように大人でちゃんと分かっているかというと、世の中が言うようにもういろんなテレビのインタビューかなんかでいろんな人が言う、そういうことだけで、あるいはテレビのキャスターたちが言うことで随分左右されてるんじゃないですか。自分なりにきちっと見分けていく見識を私たちはどこまで持っているだろうか。そして個人の生活をどこまできちっと自分の心の罪深いわがままな性質を処理しているのかどうか。先ほど言いましたように、子供に接する 母のあるべき姿、父のあるべき姿を本当に小さい時から子供に示してきたかどうか。なかなかね、分かっちゃいるけどやめられない、そんな努力や犠牲を払いたくないというのが正直親である大人である者たちの心にあるんじゃないですか。でこれをね、何とかしないといけない、そういう事実をね、まず知る。で今からお話をもうちょっと続けたいと思いますが、この後2つのことをお話したいんですが、つまり子供にとっていい親でなかったというのは実は子供に迷惑な話だけど、神様に対しても罪ですよね。それはね、神様に許していただかないといけないですよね。でそういうことをまず知るっていうことが大事でしょうね。でもう一つのことはね、何が邪魔しているかというと、子供たち、この15節に、愚かさは子供の心につながれている。子供はね、魅力的で素直なんですよ。でも前後左右よく見ないで道に飛び出しますね。ちっちゃい赤ちゃんの目をつっつこうとしますね。他の子供のおもちゃを横取りしてね。それからもういろんなしちゃいけないことをします。まあ幼いからというだけじゃなくてね、教えもしないのに嘘をついて親を騙せると考えて、これがね、大人にある罪と同じように幼い時からあるんです。だから今は人間というのはこの性善説で生まれながらの赤ちゃんには罪がない、幼くて罪を知らずとさっき歌いましたが、あれは性善説を歌ってないんです。生まれながらアダムとエバがエデンの園で罪を犯して以来、人間は罪の性質を持って生まれてくるんです。原罪というのを持ってるんです。だけどその持ってる罪に気づかない幼い時っていうことを歌ってるだけで、人間というのは性善説で生まれながら罪なんかないんだと言って教えるヒューマニズムや神道の教え、これは聖書と相入れません。だから自由保育でのびのびと遊ばせばいい人は素直ないい子になる、逆に叱って小さい時から叱りすぎるといじけたりしてその反動が来ると言って、自由保育でただ遊ばせればいいと言ってしつけをしない、戦後幼児教育が日本をダメにしている。これは文科省も直そうとしない、幼児教育学会も変えようとしない、聖書に基づいた幼児教育をやる教育学部がいりますね。私は TCU で作りたいと思ってますけどね、まだ福祉ができたばっかりだから本当に難しい、はい、今申し上げているように幼い時にそういう罪が宿っているんですね。これが邪魔をしています。で、二つ目のことはね、効果的に、じゃあ知恵のある正しい人に捨てていくのに育てるのにどんな方法が効果的かというと、まあ23章でいくと、開いてみますと23章13節14節、子供を凝らすことを差し控えてはならない、鞭で打っても彼は死ぬことはない、あなたが鞭で彼を打つなら彼の命を黄泉から救うことができる、ね、神様を恐れるためにはね、やっぱりこの小さい時からこの教える必要があるんです。でこのことをね、私たちはちゃんと知らないといけないですね。そうですね、神様を恐れるということは恐怖心じゃなくて、恐れかしこむ、うやうやしく神様に接するということです。神を恐れる文化で、これをね、小さい時から伝える必要がありますね。それは教会や教会学校以前に親がやっぱりそれを示していく必要があります。で、それはね、 どういうことかいうとね、例えば教会であればね、礼拝の前に神礼拝の時に神様を恐れかしこむ、この雰囲気は、霊的雰囲気は神を恐れている姿なんです。でね、礼拝の前にも総額があるでしょ。総額から礼拝始まってますからね、総額中雑談はダメですね。恐れかしこむ、神の御言葉を待ち望む、神の前にあるという意識で、あれ伴奏じゃないんです。神の前に礼拝が総額から始まっているんです。もっと言うと、礼拝前に静かに一人神の前に座って人と話さない、だから挨拶しない、やっぱりね、そういう文化をね、私たちは昔の教会ちゃんと言っていたんですよ。今久しぶりに言いますけどね、礼拝前は来たら挨拶置いといて神様と挨拶しましょう、終わってから人と挨拶しましょうという。だからちょっとの時間、特に礼拝前はガヤガヤザワザワしない、神官としてる、これね、神を恐れる文化で、もう一つはね、そういう中で幼児をね、礼拝中は分かんなくていいんですけど、おとなしく折れるようにしつけをするのが神を恐れる文化なんです。それをお約束して、分からなくてもお約束して、途中で何回もお約束したらできなくなったら気持ちを外へ出て整えてからまた入っていく、お約束できなかったらしつけをしていくということが大事なんですね。これは愚かさが子供の心につながれているのを幼い時から神様の前で、礼拝は神を恐れる大事な時っていうのをね、まあお祈りをしている時はそっと歩くとかね、邪魔をしないとか、神様を恐れるという一つのあり方でしょうね、具体的に言うとね。で、まあ、こんなことがこの大事なことですね。でそのためには、懲らしめの杖とか懲らしめの、お叱り叱責っていうようなことが必要なんです。で思い違いをね、実は知恵のある正しい子供を育てるのに日本の社会は思い違いしてますね。いくつかあるんですけどね、もう時間ないですから一つだけ言います。小さすぎると訓練するには早すぎるという思い違いです。仕方がない、赤ちゃんだからとかね、まだ2歳なの、だからまだ何も教えられないの。聖書は何を言ってるかというと、20章11節、幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋なのかどうか、正しいのかどうかを明らかにする。赤ちゃん、小さい子でも明らかにするという、何が純粋で何が正しいか分かると言ってるんです。小さな子供でも罪は罪として自覚しているので、言ったら分かるので言ってあげないといけないんです。赤ちゃん言葉じゃなくて、ちゃんと分かる言葉で言ってあげる必要がある。そして懲らしめなければいけない。触っていけないものを掴もうとしたら手を叩いて、ダメよと言って言い続ける、し続ける、これがしつけですね。断固として意思を表し続ける、この戦いをずっと繰り返しながら子供のに打ち勝たなきゃならない。お父さんとお母さんは冗談じゃなく本気なんだということを分からせると、子供はちゃんとそれに従うように、従うということを身につけます。小さいとかそれをやってないと、大きくなってからしようと思ってもダメです。いつも言うように、ブレーキをつけない新車を世の中に送り出すようなもんです。ダメなものはダメということをちゃんとしないと、それは小さい時にやっておかないといけないのに、それをしていないのが思い違い。だから優しく接するけど、権威を持っていけないことはいけないようにするということが大事ですね。まあこんなことをするときに、23章の24節にあるように、25節にあるように、あなたの産んだ母を楽しませよとあります。知恵なる子を産んだ者はその子を喜ぶとありますから、まさに そうなっていけるんではないでしょうか。あなたの子を凝らせ、そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与えると、29章の17節にもあります。こんなことが神様から教えられているんじゃないでしょうか。そういうあり方を子供に接することができなかった悔いや後悔やいろんなことを親たちは感じております。で、神様に許し憐れみを求め、イエス様の十字架の許しをいただいて、またこれから親になる人はそういうことをしっかり思ったり、あるいはそういう親から受けた心の傷、痛みを許さないんじゃなくて、イエス様によって許していただいて、癒していただいて、親をも親の家計をも補っていけるような、包んでいけるようなことが本当に両親を楽しませる子になるんじゃないでしょうか。幼児体験の中で受けた傷がいつまでも癒されないで、心の傷になって、トラウマになって、自分自身を傷つけ、親を傷つけ、周りの人を傷つけている、そこはイエス様によって癒されて、そして人を癒していくものへと変えていただきたいと思うんです。そういう人こそ両親を大いに楽しませる人として新しい出発ができるんじゃないでしょうか。お祈りしましょう。父なる神様、どうぞ御言葉のように、母の涙の祈りの中で、父の黙々と働く背中の中で、どうか神様の教えを知り、父と母を敬いという神様の御教えに従うことができますように、親も子も十字架のイエス様を、そしてイエス一人がおくださった父なる神様の本当の深い深い愛を知ることができますように、そして親も子もともに幸せになれますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。
言葉への応答として聖歌296番を持って主を賛美しましょう。ご起立ください。聖歌296番。